ねえねえお兄さん、こんなところで寝てたら風邪ひいちゃうよ。ほら起きて起きて。はい、おはようございます。それでここは関係者以外立ち入り禁止の会員制クラブなんだけど、お兄さんはどちら様かな。キャストでもお客様でもないよね。
ねえねえお姉ちゃん、今日のショーのことなんだけど、ちょっと気になることがあって。
うん、その話はちょっと待って。そんなことよりシロ、新しいキャストが来るって話聞いてる？
え？聞いてないけど、そのお兄さんがそうなの？
それがどうも違うみたいなんだよね。
なら、キャストの面接に来た人とか？
そういう場合もあるよね。お兄さんは面接に来たの？
あれ？そういうわけでもないみたい。
っていうか、お兄さんも分かってない感じ？
とりあえずオーナーさんに連絡した方がいいのかな。
それがいいかもしれないけど、うん。そうしたらこのお兄さんはどうなっちゃうの？
それはよくわからないけど、うん、知らないお兄さんがいるんだし、確認は取らなくちゃ。
でもお兄さん自身もよくわかってないみたいだし、それで怒られるのはかわいそうだよ。
かわいそうってお姉ちゃん。じゃあどうするの？
こっそり逃がしてあげるとか。
誰にも見つからないようにってこと？
そうそう
そうそうって、
うん、もう仕方ないね。私もちょっとはかわいそうだって思うし、手伝ってあげる。
ありがとうシロ、さすがは私の妹。
もう開店まで時間もないし、お兄さんを逃がすなら早く行動に移さないと。
それならまず私が先に様子を見て、その後から二人がついてくるっていうのはどう？
時間もないし、それがいいと思う。
それじゃあ決まり。シロはちゃんとお兄さんについていてあげてね。
うん、わかった。
それじゃあ。
え？オーナーから電話？どうしようシロ。
落ち着いてお姉ちゃん、ショーの話かもしれないし、とりあえず電話に出てオーナーさんの話を聞いてみて。
そうするね。
ごめんねお兄さん、ちょっと出てくるね。
ごめんなさい、お姉ちゃんにはああ言いましたけど、多分オーナーさんからの電話はお兄さんのことだと思います。ショーに関する内容はいつも私の方に連絡が来るので、本来ならお兄さんのことをオーナーさんに引き渡すべきだと思います。私とお姉ちゃんにはお兄さんのことをかばう理由がありませんから。でもお兄さんが困っているのもなんとなくわかります。もしかしたらいたずらで連れてこられたとか、誰かと間違われている可能性もあると思います。だから私のできる限りで今はお兄さんを助けたいと思っているんです。その一つの方法としてお兄さんに提案があります。よかったら私たちのショーのキャストとして出演してみませんか？キャストになればオーナーさんから咎められることはありません。ショーを成功させれば、お兄さんは無事にユーロ庵を出られます。 ああ、そういえばまだお店の説明をしていませんでしたね。 ユーロアンっていうのはこのお店の名前です。ユーロアンは様々な性癖のお客様に合わせたショークラブなんです。ストリップや SM プレイ、催眠、放尿なんてこともしますね。お客様のご要望から私たちキャストが舞台でショーをするんです。そういうショークラブですので、キャストになる場合お兄さんには少し、いえかなりエッチなことをしてもらうことになるかと思います。お兄さんはエッチなことがお嫌いですか？嫌いじゃないなら考えてみてください。ちょうどお姉ちゃんが戻ってきたみたいですから。
いい知らせと悪い知らせがあるんだけど、どっちを先に聞きたいかな。
私もお姉ちゃんに話したいことがあるんだけど、オーナーさんからはどんな話だったの？
それじゃあ悪い知らせから話すね。お兄さんのことオーナーにバレてたみたい。もうね、すっごい怒ってた。
オーナーさんは規律に厳しいもんね。今お兄さんを連れて行ったら
生きて帰れるかも怪しいところだよね。
さすがにそこまではしないと思うけど。
それでここからが一応いい知らせなんだけどね。
うん。
実はお兄さんのこと私たちのキャストだって説明してきちゃった。ごめんね。
全然いい知らせじゃないんだけど。でも実は私もそのことでお姉ちゃんに話したいことがあるの。
どういうこと？
お姉ちゃんがいない間にキャストになってほしいって話をお兄さんとしていたの。
もしかしてこうなるって分かってた？
まあお姉ちゃんがあんな話をしてくるとまでは思わなかったけどね。
でもそれなら好都合じゃない？お兄さん、私たちと一緒にショーに出てみない？大丈夫大丈夫、お兄さんにとっても悪い話じゃないから。
お姉ちゃん、その言い方だとすごく悪いことをさせているみたい。
え？そんなことないでしょ？だって気持ちいいことがたくさんできるんだし、男の人ってそういうのが大好きなんでしょ？
まあ嫌いな人は少ないと思うけど、ショーとしてお客様に見られながらするのは恥ずかしいでしょ。私たちは慣れているからまだ平気だけど。
そうかな。私はお客様に見られながらするのって結構好きなんだけどな。
うん。私だってお客様から楽しかったよとか満足げなお客様の顔を見るのは好きだけど、普通の一般的な考えを言っているの。
でもまあ今さらいろいろ言ってもしょうがないし諦めよ。ねえお兄さん、協力して乗り越えようよ。
確かに今はそうするしかないかも。お兄さん、私たちのことも助けると思って協力してもらえませんか？一緒にこの困難を乗り越えましょう。お兄さん、
そうと決まったら早速準備しなくちゃね。それじゃあまずは、シロ、お兄さんに説明してあげて。お姉ちゃんはいつもそうなんだから。準備をする前にまずはお姉ちゃんと私がどんなショーをしているか、それをお兄さんに説明しないと。
言われてみればそうかも。
お姉ちゃんと私はお客様に催眠術をかけてエッチなことをしてもらっています。 理性的な状態じゃ絶対にできないようなことをさせて、性欲と一緒にストレスを処理してもらう感じなのかな。
そうそう、普段は抑制しているものを発散できるからって結構人気あるんだよ。
普段はできないって言っても、本人にその願望があるかどうかはまた別の話なんだけどね。ほら、それが本人の願望だとしたら、周りの人たちに特殊な性癖がバレちゃうってことでしょ。だから私たちはちゃんと気持ちよくなれる方法でお客様に楽しんでもらっているんです。
もちろん催眠術の力もあるけどね。
催眠は万能じゃないですけど、体と思考を理想的な状態にすることができるんです。例えば勉強や運動でも、一つのことに集中している瞬間ってありますよね。漫画を読んでる時とか、ゲームをしている時もそう。それ以外のことが気にならない状態になったことはありますよね。催眠術を使えば、それを意図的に作り出すことができるんです。
一個のことに集中してるってことは、それ以外に何も考えていないってこと。気持ちいいことだけ、エッチなことだけを考えているんだから、普段よりもたくさん気持ちよくなれるわけ。簡単でしょ？
お姉ちゃんはいいところだけ言うんだから。口では簡単でも、それを実行するのは難しいでしょ？ほら、この前だってピーマンくらい食べれるって言ってたのに、全部残してたじゃない。
だってピーマン苦いんだもん。それに全部じゃないし、ちょっとは食べてたもん。
それは全身で嫌いオーラ出してたし、覚えてるけど。
つまり私はそれだけ難しいってことを言いたいの。
確かにそれはシロの言う通りかも。
それで話を戻すけど、私はお兄さんに最初から催眠にかかってほしいとは言いません。
でもそれじゃ催眠症にならないじゃん。
だからお兄さんには催眠にかかったふりをしてほしいんです。
それってずるくない？
催眠にかかったふりをするなんて。お姉ちゃん、私たちとお兄さんの目的は催眠術を成功させることだよ。それに催眠術をかけないなんて言ってないでしょ。
どういうこと？
成り行きとはいえ、私もショーを成功させたいし、せっかくなんだからお兄さんには気持ちよくなってほしいと思ってる。そのためにお兄さんには催眠にかかったふりをしてもらうの。ふりをするってことは私たちに協力しているってことだよね。ならお姉ちゃん、催眠状態ってどういう状態なんだっけ？
催眠状態は術者の言葉を受け入れやすい状態のことでしょ？もしくは術者の言葉を受け入れたい状態。
そう、それってつまり？
つまり…フリでも催眠状態に入れるってこと？
そういうこと。お兄さんはすでに催眠状態に入る条件を満たしているの。催眠にかかるふりをするってことは、私たちの言葉を受け入れているってこと。受け入れたいって思っているから、暗示も受け入れやすい状態になることができるの。
そうだったんだ。シロっていつもそんなことを考えてたんだね。
それは多分お姉ちゃんが考えなさすぎなんだと思うけど。
なら早速、催眠ショーの準備を始めよっか。
もうわかっていると思うけど、お兄さんにはたくさんエッチなことしてもらっちゃうからね。
すみませんけど、それは覚悟していてくださいね。
それじゃあ、今日のショーの流れを説明するからね。しーろ
ー。はいはい。私が説明しますよ。まったくも
う。お兄さんにはこれから、おちんちんを使わずに絶頂してもらいます。
そんなことできないって思うかもしれないですけど、すでにお客様にも告知をしちゃっているので、内容を変更することはできないんです。ごめんなさい。
私たちも精一杯誘導しますから、お兄さんは私たちの言葉に従っていてください。
男の人の性感帯がおちんちんだけじゃないって教えてあげる。結構ハマっちゃうって人が多いんだから。期待しててよね。
具体的には自分で乳首を触ることになります。
催眠症だから私たちが直接お兄さんに触れることはできないの。ごめんね。
お兄さんは私かお姉ちゃんの指示に従って体を動かしてください。
右手が自然と動き出すとかそんな感じかな。うん、でも実際はこんな優しくできないかもしれないからね。
SM プレイみたいにハードなことができない分、派手な演出が必要不可欠なんです。
例えばこんな感じかな。このお兄さんは乳首で絶頂する変態さんなんです。とっても乳首が敏感な魔女乳首の持ち主なんです。おちんぽをしごくより乳首をいじる方が感じちゃう男の人なんですよ。試しに乳首をいじらせてみましょうかって感じ。
ショーは私たちキャストだけじゃなくて、お客様と一体になって作り上げるエンターテインメントですから、お兄さんの気持ちを高めると同時にお客様の高揚感も上げていく必要があるんです。
早い話、みんなで一緒に盛り上がった方が楽しいって話。
一体感というのは、時に催眠状態に似た効果が生まれますから、一人よりも二人、同じ目的に向かっている人数が増えるだけ、普段の何倍もの力を出せるようになるんです。
スポーツ選手がいい例だよね。アウェイよりもホームの試合の方が勝率が高くなるでしょ？
ですので、少し大げさな演出があるかと思います。
じゃあ、次は簡単なストレッチをしよっか。
ストレッチには体の筋肉をほぐす効果のほかに、緊張を和らげる効果がありますから。
いきなりショーに出なくちゃいけなくなって、緊張してるみたいだし。それにストレッチには、催眠にかかる練習の意味もあるからね。
お兄さんにはストレッチを通して私とお姉ちゃんの指示に従う練習をしてもらいます。
私たちの指示に従うことが嫌じゃないってお兄さんの体に教えるの。まあ深く考える必要はないから、早速ストレッチを始めよっか。
仰向けの状態から両手を頭の方に伸ばしてください。その状態でググーって伸びをしてみてください。
グググーって体を伸ばすんだよ。
体をしっかりと伸ばしてから一気に体の力を抜いてください。
ほっと一息、体をリラックスさせて。
それではまた、ぐぐーって、伸びをしてください。しっかりと、 体が伸びているのを意識してみてください。はい、力を抜いてリラックス、リラックス。いい調子ですね。次で最後だよ。グググーって体を伸ばして、伸びている体を意識してください。はい、もう力を抜いていいよ。両手を脇の下に戻してください。次は膝を曲げてから肩幅くらいまで足を広げてみて。このまま腰を浮かせますから、踏ん張れるようにしてください。じゃあ始めるよ。腰をゆっくりと持ち上げて、10秒我慢。10、腰を持ち上げて三角形の空間を作ってください。6、ちょっと辛いかもしれませんけど頑張ってくださいね。3、2、1、0。はい、力を抜いていいですよ。ではもう一度やりましょうか。腰をゆっくりと持ち上げて、10秒我慢ですよ。10、9、8、7、お兄さんならできるよね。5、ほら、頑張って。4、あと少しだよ。2、1、0。お疲れ様。力を抜いてリラックスしてね。楽な姿勢に戻してください。次は深呼吸をしましょうか。鼻から息をゆっくりと吸い込んで、口から長く息を吐いてみてください。吸い込んだ時よりも吐く方が長くなるように深呼吸をしてみて。ゆっくりと鼻から息を吸い込んで、口からふーっと長く息を吐き出していく。その深呼吸をあと5回してみてください。お兄さんは本当に協力的だよね。非協力的なお客様もいるから本当に助かっちゃうよ。催眠も同じようにかかってくれると助かるんだけどな。お姉ちゃん、術者の私たちがそんなこと言っちゃダメでしょ。別にいいじゃない。かかってるって思った方が催眠にかかりやすくなるって言うでしょ。そうじゃなくて、そう思うのはお兄さんで、お姉ちゃんが決めることじゃないって話をしてるの。
それはそうかもしれないけど、
まったく、シロは頭が固いんだから。
それはお姉ちゃんがいい加減なだけでしょ。
シロが怒った。いつも澄ました顔してるけど、シロは意外と怒りっぽいから注意してね、お兄さん。
お姉ちゃん、
冗談、冗談でしょ。
次また変なこと言ったら、代わりにピーマン食べてあげないから。
それは勘弁だよ、シロ。これからはちゃんとやるからね。
ショーまでもう時間がないんだから、遊びはもうおしまいだからね。
わかった、
わかりました。お姉ちゃん、頑張るよ。なんか怪しいけど。それじゃあ、最後の準備をしよっか。催眠術といえば、大切なことが残っているよね。わかるかな？それは、暗示。暗示をかけることで、お兄さんの無意識に働きかけるの。意識的にもお兄さんは協力的だけど、それが無意識なら、それはもう、お兄さんの意志になる。オナニーは気持ちいいからしちゃうよね。お腹が空いたら、ご飯が食べたくなるでしょ？眠くなったら、意識がぼんやりとして、体が眠る準備を始めますよね。これは全部、無意識の行動なの。無意識だから、抗いがたい。今からお兄さんの無意識に、暗示をかけるので、お兄さんは私たちの言葉通りにしてみてくださいね。最初は私。私の声に耳を澄ませて、頭の中で復唱してみて。私の声は気にしないで、お姉ちゃんの言うことを聞いてください。お兄さんの体は自然と私の声に合わせて自然と動いてしまいます。私たちの命令を聞くことが無意識的にも私の声を聞いてしまうようになります。こんな風に私たちが同時に話すから、お兄さんは私かしろ、どちらかの声を復唱してほしいの。どうしてそんなことをするのかって顔をしていますね。では、お兄さんは私が話したことを覚えていますか？多分、断片的には聞こえていても、記憶することはできなかったと思います。だって、お兄さんは私の言葉を復唱するだけで精一杯だったもんね。今私はお兄さんに、催眠暗示を受け入れやすくなるよう働きかけたんです。あ覚えてないから意味がないって思ってる？残念。それは違うんだよ。お兄さんは、ちゃんと私が言っていたことも覚えているんです。疑うなら、もう一度試してみよっか。じゃあ、今度は、私の声を頭の中で復唱してみてください。私の声は聞き流していいからね。この前に来たお客様が催眠にかかって、ちくりオナニーをしちゃうんだよ。どうでしたか？途中から私の声を復唱しなかった？実は、私とお姉ちゃんの会話が途中で入れ替わっているんです。この仕組みに関しては、
しろ！悪いけど、その話をしている時間はないみたい。
ちょっと待って、お姉ちゃん。今から大切な話をするところだから。
いや、その大切な話をしてたら、大事に至るというか、ね。
すぐ終わるってば、時間もないんだから。時間？
もう、開店時間みたい。
そう。もうそんな時間なの？
とりあえず、残りの話は舞台裏でしよっか。
うん、そうした方がいいよね。じゃあ、お兄さんもこっちに来てください。
いろいろと慌ただしくてごめんね、お兄さん。本当はもっと催眠のこととか、かかり方を教えたかったけど、あとは本番中に覚えるしかないね、お兄さん。そうは言っても、お兄さんにはもう必要最低限の説明をしましたから、あとは私たちの言葉に従って、催眠にかかったふりをしてください。
そうそう、これでも私たちはプロだから。
ふりをするお兄さんに本物の催眠をかけることだってできますから。
安心してね。
安心してください。
それに私たちとお兄さんなら催眠ショーを成功させられるって
信じてください。私とお姉ちゃんのこと、それとお兄さん自身のこと。
さ、もう時間がないよ。シロ、お兄さん。
うん、お姉ちゃん、お兄さんも頑張りましょうね。
それじゃあ先に始めてるから残りの準備はよろしくね。
うん、任せてお姉ちゃん。
それでは白黒姉妹による催眠ショーの始まり始まりなんてね。